FM Fuji. FM Fuji. 83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高崎 J 二郎です。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただきました。佐藤社長、今日もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて、今回はキャンピングカーでお出かけするにあたって気をつける点、これをズバリ教えていただきたいんですが、やっぱりキャンピングカーっていうのも車ですからね、安全に運転しないといけません。そのためのちょっと秘訣といいますか、これは必ず守ってほしいということを教えていただきたいんですが。
はい、長期連休も迫っておりまして、
はい、
皆さんね、計画と立ててかと思うんですが、
はい、
キャンピングカーも基本もちろん車ですので、
はい、
整備や点検を、はい、怠りなく、うん、やっていただきたいと思うんですが、うん、ほぼ日々毎日キャンピングカー乗られてる方ってのは少ないと思うんですよね、
はい、
ですのでやはりその動かさない期間っていうのが、特にある方なんかはタイヤの、ね、空気圧も減っていることはあるでしょうし、
うん、
でタイヤも動かさないでずっと置いておきますとひび割れしたりですね、
はい、
新しくても、ある一部のですね、変形があったりこういうことありますのでね、
うん、
で当然車の方は通常オイルですね、オイルとかですね、はい、いろいろもろもろな点が、うん、点検していただいて動かした方がいいですから、で、その辺もちょっと怠ってですね動かしますと、せっかくの、ね、連休が、うん、ちょっと車が止まっちゃったとかですね、運動感があるかもしれませんので、ぜひお気をつけいただいて、はい、特に私まず気をつけていただきたいのは、これはキャンピングカーだけに限ったことはないんですけど、
はい、
その先ほど言いましたけどタイヤですよね。
タイヤ、
はい、タイヤは空気圧のまず点検、あとサイドの面とかですね、いろんなところに、はい、ひび割れがないか、
うん、
いい天気でですね、路面温度も上がってきたりしますと、はい、タイヤの方も悲鳴上げることはあるかもしれませんので、
うん、
でおそらく長期でこう旅行しますと、
はい、
家族全員が乗って、
うん、
で荷物も増えますので、
うん、
通常その通勤通学でお使いのですね時と比べて重さもだいぶ違うと思うんですよ、
うん、確かに。
でその感覚を最近そのドアのところに何人乗った時何キロとか、
はい、
空気のその規定値がありますので、
はい、
あくまでもその動かす前の止まってまだタイヤが冷えてる時に規定値に合わせていただいて、
うん、
で決して走ってタイヤが熱くなって規定値合わすと、それいわゆるその過負荷っていうんですね、
入れすぎということ
ですか。いや逆なんですよ。
あ 逆
でその温まった時に入れとくと、
ほう、
規定値にしますと、
はい、
冷めると当然減るじゃないですか。
当然減りますね、
はいはい、でそれはいわゆる空気圧が少ないと過負荷って言ってですね、その少ない数値に負担がかかっちゃうので、うん、引いた時にタイヤの空気圧を合わせていただいて、うん、運行いただくということを気をつけていただくんですね、うん、
そのためには自分が例えばお出かけをする時の荷物の量、重さ、大体の重さといいますか、例えばキャンピングカーだから大きいからいろんなもの、テントもとかね、サブで使うかもしれないから、それから椅子も、それからいろんなコンロも何から何から、それが積んでいけっていうのではなく、まず自分が何が今回の旅で必要なのかって厳選するのも必要ですよね。
そうですね、そこね、楽しんでいただくっていうこともいいでしょうし、
はい、
で食べ物なんかの場合は、うん、やはりお出かけになった現地で、
はい、
消費いただくったら、これはどこの地域のですね観光地のためにもなりますし、
はい、
そのね日頃食べてるものを、安くあげるってことは、それも楽しみありかと思うんですが、
はい、
極力その荷物は減らしていただいて、
うん、
運行いただくと全ての部分に負担が減るんじゃないかなと思いますよね。
僕なんかもですね、自分のキャンピングカーに乗っていくときっていうのはもう本当に食料が必要最低限のものしか持っていかずに、やはりこう社長がおっしゃったように現地のスーパーなんかに行くと新たななんか食材の発見なんかになったりして楽しかったりしますよね。
そうなんですよね。私の大好きなカップ焼きそばなんかも、
はい、
地元でね、なんてのもありますし、
うん、
まあ、お肉刺身、
はい、
でこれも特に海沿いなんか行けばね、刺身また新鮮なものもね、
はい、
多いでしょうから、まあ、そういう形でこう行っていただくとよろしいんじゃないですかね。
そういうところに、まあ、気をつけながらっていうところはありますし、あとはその他に気をつけるところってありますか？
まあそうですね、日頃毎日運転されてる方はその感覚がまあよろしいのかと思うんですけど、
はい、
まあ、長期休暇だから家族で車で出かけようっていう、まあ、キャンピングカーも含めですね、全部の車種、はい、飛ばさないことです。
あ、
速度、やっぱり
速 度、
はいはい、速度を、まあ、ゆっくりのんびり、
うん、
まあね、法定速度で、まあ、それは例えば追い越しかけて戻るって時には多少はですね、
はい、
こう速度が上がることもあるでしょうが、
うん、
やはり基本とにかく法定速度で、うん、ゆっくりのんびり走っていただくのが一番 の、 家族とか皆さん、その含めたですね、
うん、
皆さんの、幸せだと思いますね。
となりますと、やはり最初に旅の行程の、まあ、ある程度の計画を立てるときにあまり無理しない、詰め込みすぎないっていうことも大事ですかね。
大事ですね。いろいろなそのデータの根拠はないんですけど、
はい、
一応私があくまで聞くところによると、その3時間連続運転すると、
うん、
ちょっとね、先ほどに関連しますけど、タイヤへの負担はだいぶ大きくなると。
うん、
ですから、まあ、通常2時間走って休んで、
うん、
でまた、まあ、最低な30分ぐらいですね、
はい、
休んでいただいてまた走り出すと。で、
うん、
このでその休憩の時間もまたそのね、泊まったところの、まあ、食べ物とか、
うん、
まあ、風景ですね、
うん、
これも味わえますので、とにかくそういう、こうゆったりした工程で行っていただけたらと思いますね。
うん、やはりそういう計画をする時からいろいろ考えるっていうのもキャンピングカーの楽しみの一つかもしれませんね。
そうですね、楽しいですね、それね、
はいはい、これがまあ、もし本当に何かトラブルに巻き込まれてしまったりとかして、キャンピングカーが自分の愛車が止まってしまったなんてことになりますと、レッカーサービスもいろいろ大変だったりするみたいですね。
忙しくてなかなか来ないということが来ますね。
はい、というわけで今回は佐藤社長にキャンピングカーでお出かけするにあたって気をつける点をいろいろ教えていただきました。佐藤社長、今回もどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp、 こちらまでお送りください。メッセージが採用された方にはこの番組キャンピングカーライフのオリジナルステッカーをプレゼント。キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉J次郎でした。